士会のスポークスマンが登場し、この手術を行っている医者たちを弁護した。同医師会の副会長ジェームズ・サモンズ博士は、被害者に責任をなすりつけるという現代医学の常套手段を使った。子宮摘出手術が増加している原因は、世の女性たちがこの手術を不妊のための便利な手段として選択していることと、将来的に子宮がんに侵される可能性をなくすための予防的処置として認識していることにあるというのだ。そして、子宮摘出手術は以上の2つの理由からは臨床的に必要とは考えられないが、過度の不安に悩まされている女性には有益であり、したがって、必要な手術である、と主張した。中略。予防的処置として子宮摘出手術を行うというのは、ネズミを退治するために家に火をつけて燃やすというのと同じレベルの考え方なのである。妊娠を予防するなら子宮摘出手術よりも害の小さい方法があるし、癌を予防するために子宮を摘出するのはナンセンスである。子宮癌で死ぬ確率よりも、子宮摘出手術を受けて死ぬ確率の方が高いからだ。この点においても、現代医学の治療は病気よりも致命的であると言える。私が婦人会と対談して子宮摘出手術の激増ぶりを指摘すると、彼らはほとんどいつも被害者に責任をなすりつけるという手口を使って言い逃れをする。病気ではない体の状態を治療して収入が増える場合、患者からの要請があると、医者としては手術をせざるを得ないのです。というのだ。さらに、もし私が患者の要請を拒んでも、患者は別の医者のところに行って手術を受けますから、結局は同じことです。とも言う。これは実に都合のいい理屈で、どうにも承服しがたい。女性が子宮摘出手術を要請する、あるいはこの手術をする医者を探し求めるのは、どの医者もこの手術に伴う弊害について十分な説明をしないからである。中略。かつては子宮摘出手術というと、癌のように生死に関わる状況で行われることがほとんどだった。現在では、癌が疑われるという理由でこの手術が行われる割合は全体の2割程度でしかない。全体の3分の1が子宮内膜にできた良性の腫瘍子宮筋腫を摘出するために行われている。25歳以上の女性の4人に1人が子宮筋腫を持っているが、そのほとんどは問題はなく、閉経を迎えると自然に消滅する。腫瘍に伴う激しい痛みや出血などの症状がない限り、子宮摘出手術には医学的な正当性はない。中略。十分な説明に基づかない同意。不要な子宮摘出手術がなぜこれほど数多く行われているのか。この現象を説明する合理的な理由は一つしかない。医者は最も過激な医療処置に専念し、それによって得られる診療報酬を欲している。したがって、そういう医者は、患者が適切な選択をするために必要な説明をしないことによって患者の信頼を裏切るのだ。中略。子宮摘出手術を受けた患者の3割以上が術後に何らかの感染症に侵され、6人に1人が輸血を必要としている。こんな悲惨な経験を自分もしてみたいと思う女性はどれくらいいるだろうか。中略。子宮摘出手術は、がんの予防のために乳房を切り取るのと同じ発想に基づく治療法である。それを知っていて、この手術を希望する女性はどれくらいいるだろうか。卵巣と卵管の摘出には何の臨床的根拠もない。それを承知の上で、このような処置に同意する女性はどれくらいいるだろうか。中略。 子宮摘出手術を受けた全患者の3割から5割が術後の抑うつ状態に悩まされていることが綿密な追跡調査で判明している。実際、手術の後で抑うつ状態に陥るケースが大変多いため、一部の医者は45歳未満の女性に対し手術を受ける前に精神科医に相談することを勧めているほどである。注略。子宮摘出手術と結婚生活の破綻。ノースウェスタン大学医学部精神科教授のナイルズ・ニュートン博士は、子宮摘出手術のすべての弊害を検証する研究を行ってた。ニュートン博士は女性であり、専門は行動心理学であることから、男性の婦人科医にとっては重要ではなくても女性患者にとっては非常に重要な問題を探求した。すなわち、術後における性衝動の抑圧である。注略。数多くの女性たちから子宮摘出手術のために性生活が台無しになりました。と訴える悲痛な手紙を受け取ったことである。その代表的な手紙を2通紹介しよう。注略。私はこのような内容の手紙を何百人という女性から受け取ってきたが、正直に言って、どの女性にも的確な回答をしてあげることができなかった。私のせめて物願いは、この章で指摘した様々な弊害を一人でも多くの女性が慎重に考慮し、不要な子宮摘出手術を受けさせられないように気をつけることである。私が受けさせられないように、という言い方をしたのは、子宮摘出手術を進んで受ける女性ですら、医者からこの手術が必要であるかのように思い込まされているからだ。卵管結ぶ紫を希望して婦人科を受診する女性は、一種のおとり症候に引っかかりやすい。おとり症候というのは、安い商品卵管結ぶ税で客を引きつけておいて高い商品子宮摘出手術を売りつける商売のやり方のことである。婦人科医は手術の前に検査をし、小さな子宮筋腫を見つけて腫瘍ができていますよ。と指摘する。女性が自分は癌に侵されている。と早合点して慌てることを計算に入れた上でのやり方である。その後、婦人科医は女性を実際に騙すことなく、腫瘍に対する女性の精神的動揺を利用しながら、卵管結ぶ茂よりも子宮摘出手術を受ければ、二つの問題を一度に解決できます。と説明する。実際、これは大学病院でありがちなパターンで、実習の一環として子宮摘出手術を行う必要のある研修医がよくこの手を使っている。金儲けのための子宮摘出手術。開業している婦人科医にも、卵管結ぶ税の代わりに子宮摘出手術を行う強い動機がある。収入が少なくとも3倍に増えるからだ。注略。更年期障害にはエストロゲンが有効です。注略。婦人科医が更年期障害はプレマリンなどのエストロゲンを服用すれば治療できますから安心してください。と言っても、納得してはいけない。更年期障害がいつもエストロゲンでコントロールできるとは限らないし、エストロゲンそのものが新たなリスクを発生させることになる。いくつかの研究で、ホルモン補充療法と子宮体がんの密接な関係が明らかにされている。これは自然閉経を迎えた女性には重大な関心事であるが、子宮摘出手術によって手術閉経を迎えた女性には関係がない。当然だろう。すでに子宮がないのだから。しかし、今度は乳がんになるリスクが増大する可能性を心配する必要がある。数多くの科学的研究がホルモン補充療法と乳がんの多発との関連性を指摘している。権威筋はエストロゲンが乳がんを引き起こすことをまだ積極的に認めてはいないが、その因果関係をきっぱりと否定できるだけの根拠も持ち合わせていない。 中略。乳がんは切らなければ危険です。女性は乳房切除術を受けると、たとえ手術に耐えて乳房を失う覚悟ができていても、心に深い傷を負う。ましてや、外科医がそれ以外の治療法を患者と話し合うこともなく、予告もせずに乳房を切り取ってしまうなどというのは言語道断である。ほとんどの男性の外科医は患者と距離を置き、片方もしくは両方の乳房を失った女性の心の傷やショックには関心も同情もあまり示さない。もちろん、こういう断定的な二に色言い方をすると、彼らは激しく反発するだろう。それでは、乳房切除術の他にも比較的望ましい治療法があるのに、自分たちがこのような過激な手術を未だに行っているという事実を一体どう説明するつもりなのか。ハルステッド手術提携的乳房切除術がより小規模な乳がん手術に比べて生存率が向上するわけではないことを示す証拠はいくらでもある。にもかかわらず、多くの外科医はそんなことは無視してこの手術を行っている。これが女性患者に対する共感の欠如によるものなのか。100年近くにわたって標準的治療とされてきた医療処置に対する顔面生での猛獣によるものなのかは判定のしようがない。私はその両方ではないかと考えている。中略。胃腹性乳がんの大発生、国立がん研究所とアメリカがん学会は、がんの発見計画を推進し、全米の27カ所のがんセンターで約28万人の女性が定期的にマンモグラフィーを受けた。3年後、この大規模な集団検診で約1人にがんを発見した。これは大変立派な成功例のように見えるが、この時点で行われた再検査によると、48件が誤診、そのうち37人が必要もないのに乳房を切り取られていたことが明らかになった。ここで注目すべきことは、この調査は連邦当局の主導で公明正大に再検査が行われたという事実である。調査対象になっていない全米のすべての病院でどれだけ多くの生検の誤診があり、そのためにどれだけ多くの女性が乳房を失っているかは誰にもわからない。唯一の調査は病院の生検委員会による術後病理報告だが、内容が公表されることはない。その報告書の大部分はあまりにもいい加減なために、この委員会を政権デタラメイサダカイと揶揄する向きもある。無症状の女性に対する乳がんの集団検診は、がんを発見するよりも、かえって作り出している恐れがある。私はこのことについてずっと以前から警鐘を鳴らしてきた。そう考えるのは私だけではない。国立がん研究所雑誌の編集主幹を務めるジョン・ベイラー博士も私と同じ意見である。博士の結論は数多くの研究で裏付けられている。それによると、1グレー以上の線量の放射線が10年から15年にわたって体内に蓄積すると乳がんを引き起こす恐れがあるという。また、ニューヨークのロスウェルパーク記念研究所のアーウィン・ブロス博士は、議会の小委員会で次のように警告している。国立がん研究所とアメリカがん学会が推進する乳がん集団検診を受けた約25万人の女性たちは、15年から20年後には医学史上に残る胃腹性乳がんの蔓延の被害者となるだろう。博士はさらに、連邦政府の科学機関は産官学部の癒着の構造の中で、低線量の医療被曝の害について四半世紀にわたって国民に嘘をついてきた。と語り、医療被曝の害を指摘しない研究者には報酬が支払われ、低線量の放射線は無害だと主張しない研究者は処罰されている。ことを明らかにした。中略。すべての女性にとってもっと心配なことがある。一般に、医者というものはどんな病気を治療するときでも、 最も過激な医療処置を選ぶ性癖を持っているということだ。この傾向は昔も今も変わらない。そして、医者のこのような脅迫観念が最も露骨に現れるのが、乳がん治療の分野なのである。過去アットマーク期にわたり、ほとんどの外科医は乳がんと診断された患者に対してハルステッド手術を選んできた。1882年に当時ジョンズ・ホプキンス大学医学部外科学教授だったウィリアム・ハルステなどによって開発された手術法なのだが、わずか50人の乳がん患者に行われただけで標準的治療として医学界に受け入れられたというのが実情だ。ハルステッド手術は、乳がんがかなり遅いステージ病気で発見されていた時代の産物である。当時、腫瘍を破壊してかなり肥大していて、しばしばリンパ節もがんに侵されていた。そこでハルステッドは、乳房全体と脇へリンパ節及び胸筋をえぐり取るという手術法を考案したのである。つぼき前の医学的知識では、ハルステッド理論の誤りを指摘することは困難だった。しかし、今はもうそのような理論は通用しない。いや、本当は何年も前から通用しないはずなのだ。この手術は信じられないくらい残虐で、胸がひどく変形し、体が衰弱する。また、腕がひどく腫れてほとんど動かせなくなるという機能的な問題がよく発生する。さらに、美容的な問題もあり、この手術を受けた女性は深刻な精神的ダメージを被りやすい。ハルステッド手術を受けた既婚女性のその後に関するいくつかの研究で、次のことが判明している。全体の4分の1が、昇進のあまり自殺を考えるほど深刻な抑うつ状態に陥っている。全体の4分の1が、夫との性生活の破綻に悩まされている。全体の半数以上が、幻影乳房症候群と呼ばれる、失った乳房をまだ持っているかのような幻想に悩まされている。これらのことを研究した心理学者たちは、男性の嫉妬意と夫が術後に女性の精神面での支えを怠っていることに主な原因があると指摘している。これほど過酷な手術であるにもかかわらず、これに代わる治療法の研究が行われるまでに90年近くかかったというのは一体どうしてなのか。ハルステッド手術を受けた女性が、より小規模な乳房切除を受けた女性に比べて生存率が向上しているわけではないのに、ほとんど必ずハルステッド手術が行われてきたというのは一体どういうことなのか。国立がん研究所はついに、34の医療機関で1700人の女性を対象に比較対象試験を行った。比較の対象は、ハルステッド手術、単純乳房切除術、単純乳房切除術と放射線療法の併用という3通りの治療法だった。その結果、がんの再発に関しては、どの治療法も効果は実質的に同じだった。国の内外を問わず、これらのどの治療法を用いても生存率が同じであることを示す科学的研究と臨床試験が少なくとも10件は報告されている。そのうちの一つに、イリノイ州ロックフォードで行われた専門医チームによる研究がある。この研究は、1924年から約半世紀の間に乳がん手術を受けた女性全員を対象に少なくとも5年間、ほとんどが10年間にわたって行われた追跡調査に基づいている。同チームは1686例の手術を分析した結果、単純乳房切除術、非定型的乳房切除術、ハルステッド手術の5年生存率と10年生存率には有意の差が見つからなかった。と報告している。様々な手術法と放射線療法について偏見を捨てて心を開いて分析する人たちの間では、生存率は治療法よりもがんの性質によって決定されることで意見が一致している。しかし残念ながら、 乳がん手術を行っている多くの外科医は、偏見を捨てて心を開いて分析する。というような謙虚な姿勢とはほとんど無縁である。もし彼らが偏見を捨てて心を開いて統計を分析するなら、乳がんによる死亡の原因はがんの他の臓器への転移によるものであって、乳房にできた悪性腫瘍それ自体が原因ではないという事実に気づき、その認識に基づいて治療方針を考えるはずだ。言い換えると、死亡率は、乳房とその周辺組織のがん細胞のコントロール以外の要素によって大部分があらかじめ決定されているということである。これはあまり朗報ではないように聞こえるかもしれないが、悪い面ばかりではない。乳がん患者は乳房に限定されるがんか、全身に転移するがんのいずれかのタイプのがんに侵されていることになる。前者のタイプであれば、主な腫瘍と周辺組織を局所的に切除し、小さながん細胞が残っていれば放射線をかける治療法乳房温存療法によって治癒する。後者の転移するタイプのがんは、乳房にがんが見つかるまでに他の部位に転移しているから、どんな乳がん手術も治癒にはおそらく効果がない。小規模な乳がん手術では乳がんの再発率がいくらか高くなるかもしれないが、死亡率を高めずに簡単に治療できる。ほとんどの女性は、乳房の喪失を伴う1回の手術よりも乳房を変形させない2回の治療を選ぶはずだ。乳がん治療の実態に関する画期的な報告がアメリカ医師会雑誌に掲載されたことがある。生物学者のモリス・フォックス博士が、ハーバード大学公衆衛生部で行われた綿密な研究に基づいて、過激な乳がん手術のほとんどに終止符を打つ結論に到達した。しかし、現代医学の過激な乳がん治療の専門家たちが本領を発揮する限り、博士の結論が現実になることはまずありえないだろう。フォックス博士の結論は次の通りである。読者はこれを熟読し、肝に銘じておくことだ。もし必要であれば、外科医にこの部分を見せるといい。はじめ、ハルステッド手術は、単純乳房切除術と放射線療法の併用と比べて大したメリットがない。20世紀半ばの30年間で、乳がんの発見率は 1% 上昇し、それ以降の10年間で5割も上昇しているが、乳がんによる死亡率は少なくとも過去40年間変わっていない。3. 乳がんにかかった女性は、ほぼ半々の確率で次の2つのどちらかに分類される。すなわち、治療に関係なく死亡する場合が約4割。がんではない女性とほとんど同じ死亡率を示す場合が約6割である。4. 病理標本を顕微鏡で覗けば悪性に見えても、患者の体内では比較的良性のがんがある。5. 乳がん患者のほぼ全員が何らかの治療を受けているが、治療を受けていなかった19世紀の患者と死亡率はほぼ同じである。6. 乳がん検診を受けた女性たちと受けなかった女性たちの綿密な比較研究によると、検診群の女性たちの乳がんによる死亡率は、他の病気による死亡率と実質的にほとんど変わらない。また、非検診群の女性たちは乳がんの発生率が低く、乳がんによる死亡率も著しく低かった。7. 1965年あたりから乳がんと診断されるケースが激増してきたが、これはおそらく病気の早期発見が増加したことによるものである。しかし、乳がんによる死亡率に関する限り、早期発見にメリットがあることを裏付ける証拠はない。これは10年後の死亡率にも当てはまる。8. 集団検診で発見された原発素や早期の病気の多くは、生涯に悪性の病気にまで進行しない可能性がある。存在する根拠を私なりに検証した結果、無症状の女性が定期検診を受けることが賢明な態度であるかどうかは疑問である。 以上がフォックス博士の結論だが、それは私がずっと展開してきた二つの主張と同じである。第一に、定期検診はどんな種類であれ、危険を伴うということだ。マンモグラフィーは特にそうで。第二に、どのような症状であれ、それが一旦発見されると、医者は技術的に可能な治療法を実行に移すということだ。しかも、大抵の場合、その中でも最も過激な治療法を選ぶ傾向がある。以上の二つの弊害に加えて、乳房の切除が比較的簡単にできる手術であるということが事態をいよいよ深刻にする。外科医にしてみると、乳房は扁桃腺と同じように、楽に切り取ってしまえるところに位置している。乳がん患者を作り出す医学界、どの乳がん治療も死亡率に優位の差をもたらさないことを証明するデータはいくらでもある。だから、医者は無意味な治療法に専念するよりも、乳がんの原因を解明することに力を注いだ方が得策だ。とはいえ、医者は病気の治療によって生計を立てている人間だから、病気の予防の